エブラスターです。
松本ひたたかです。
さて、知らないくせにフィーチャリングトミー本田が、昨日になりますね、2月28日水曜日の0時に公開されました。
うん、
皆様聞いてくださいましたでしょうか。
ね、
そんなわけで、まあ、久しぶりのこの、シングルアルバムは5月頃にリリースを予定しておりますが、そのタイトル曲となるこのシングル、うん、まあ僕としても久しぶりシングルのリリースでしたので、
うん、
ちょっとこのシングル週間と申しますか、うん、そういう形でいきたいなと思いまして、フィーチャリングにトミー本田さんをこうお招きした曲でしたので、
うん、
今日は、ジングル明けトミー本田さんをお呼びして3人でお話していきたいと思ってます。
うっす。
はい、それでは行ってみましょう。エムラスタのクライウルフ。エムラスタのクライウルフ。さて、早速知らないくせにフィーチャリングトミー本田のこのトミー本田さんをお呼びします。トミー本田さんです。
どうもこんにちはこんばんは。どうもトミー本田です。
ありがとうございます。
いやもうよろしくお願いします。
さあ早速トミー本田さんの紹介をしたいんですが、
う
ん、
はい、
まずトミー本田さんが何者なのかで僕がちょっとこうお伝えするので、
うん、
で、はい、補足などもしつつという感じでいこうかなと思いますが、うん、トミー本田さんはこのもともとパノラマファミリーという、本当はこう 3MC だったんですよね。
そうです、もともとそうです、
ね、で、3MC で、パノラマファミリーで、その中のゴメス君というね、ゴメスという名前なんでラップをしてたんですよね。
そうです、そうです、
うん、で、僕とその、ゴメス君、うん、と呼びますが、ゴメス君が出会ったのがだいたい多分何年だ、あれは12年とか13年かな、
そのぐらいですかね、
多分それぐらいですかね、
はい、
うん、で、その時はこうバリバリラップをやってて、でもうパノラマファミリー名義でお一人 で、
そうです、
アルバムを出してラップをバリバリやってて、はい、それもすごいかっこよかったんですよね。で、
ありがとうございます。
で僕が出会ったのはインシストのバシさんがソロでやって、やりだして何年ぐらいかな、なって、で大会でワンマンをされた時にゲストでロマンクルーを、とあとこのゴメス君パノラマファミリーでこう一緒になったんですね。
そうっすね、
うん、僕その時初めてなんですよ、うん、ゴメス君と出会った
時が最初。あ、そうかもしれないです、
うん、でそこから、はい、ゴメス君はそのパノラマファミリー名義でもありつつ、
はい、
インストのその活動、まあ、ラップに乗ってない活動で、はい、そこはまあギターメインで、で、まあ、ビートも作るんですが、はい、それをトミー・ホンダ名義でやってたんですよね。
そうです、そうです、
うん、でそのトミー・ホンダ名義でもサブスクでもこう聞けますが、活動がだんだんだんだんそのパノラマファミリーのラップありからインストモノのこのトミー・ホンダ名義の活動が活発になっていき、
はい、
で、それがもう言ったら結構もう何年も経ちますので、で僕はその2012とか13ぐらいから、会って、で2人でねこう飲みに行くとか、そういうことはなかったものの、ずっとこのメールでのやり取りがね、で僕はもう大阪に戻って働き始めて、それでもこうやり取りがずっと続いてたんで10年以上
そうですね、意外と長くなってるんですね。
うん、うん、そうそうそう、でそうこうしてるうちにこのトミー・ホンダ名義でバリバリとこう活動活躍されて、で、つい最近はトゥルーバカンスというこのバンドのを結成されて、その、まあ、中心人物かつギタリストとして、はい、今は活動していると。
うん、そうです、
ですね。
いやもう本当言うことないです、もう素晴らしすぎます。バッチリまとめていただいて、
ありがとうございます。だから今回ね、そのインストをこの活動しているトミー・ホンダ名義でギターとベースでこの知らないくせにね参加いただいたんですが、
はい、
普段はゴメス君、ゴメス君って呼んでるので、
そうですね。
ここでもゴメス君と呼ぶことにしますねっていう話ですね。
はい、僕もちょっとトミー・ホンダっていう名前はまだ慣れてなくてそうですね、インストでやるときに適当につけちゃったんですよね、うん、名前を
ちょっとこうなんかあのパノラマファミリーゴメス君がやってるってことも最初隠してたんですよね。
そうです、そうです、うん、僕だからホンダでもトミーでもないんで、本当に適当につけちゃって
ホンダも違うんや。
違います、あのタカラトミーとバイクのホンダを合わせて、うん、みたいな。
あ、すごい適当ってことね。
そうですね、そうなんですよ。
こうなんとなくそのなんていうんですかね、こう誰がやってんのみたいな感じ ですごいかっこいいこのインストもののビートでこうリリースされてみたいな感じで始められて、うん、まあ、それがだんだん活動も主流になってたから、いや実は
そう、ね、
あのゴメスなんだよみたいなことで、
はい、まあ、そうです
ね、今やってるから、
はい、
でこのトゥルーバカンスの方も活動はこう活発になってきていて、今はその喫茶ホンダというポッドキャストをもう結構ね長いことやっておられて、
で、ね、はい、
でトゥルーバカンスのギターのツルさんとこの、トミーホンダことゴメス君が2人でやっているその喫茶ホンダ、これも僕毎週聞いてて、
ありがとうございます。
で今 このように今回はゲストに、お越しいただいたということです。改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくです。
すごいちゃんとした説明していただいて本当ありがとうございます嬉しい
ちなみにだから僕さっきちょっとお話ししたように、
はいはいはい、
ゴメス君とはこの間この、クライウルフでもお伝えしたんですけど、はい、東京に出張の時にゴメス君を誘って、
で、そうですね、
武蔵小山の、はいはい、
中二階、
そう、ブザビーしげちゃん あのお店にこう2人で行ったんですよね。
そうですね、
だから逆に言うとそのゴメス君とその飲みに行ったりご飯も食べたりっていうことは本当に初めてだったんですよね。
そうです、そうですね、
そうで、メールでのそのやり取りっていうのも本当に皆さんにはお伝えしたいんですけど、僕本当に普通にファンなんですよね。で、ずっとこう活動をチェックしていて、で音源が出たらも聞くし、であとその写真を撮られてたりとか、まあ結構多岐にわたるんですよね、その活動。
そうですね、いろいろやってましたね、はい。
でそれをこうチェックして、あ、かっこいいな、かっこいいなってなって、でゴメス君もなんかこうまあ僕がねそういうふうにもう言うもんだからだとも思うんですけど、そのなんかね連絡をくれたら、一回僕が、2016年か17年ぐらいもう普通に働いてるんですよね、大阪でね、
はい、
でその時はもっともっとなんかこう今よりも子供が生まれたばかりだったというのもあって、すごくこの社会人として仕事に集中してたところで、でそんな中でゴメス君がアルバムにその参加してくれませんかって誘ってくれたんですよね、一回。
そうですね、
うん、でけど僕一回ちょっと書いてみようかと思って、で、あ、ちょっと頑張ってみますって言って、はいはい、であの時はバスケのテーマで二人ともね高校時代バスケ部だから、ね、
はい、
バスケをテーマにって書いたんですけど、もう書けなくて僕ゴメス君のその締め切りに間に合わないいいなと思って、でゴメス君本当申し訳ないんですがちょっと今回僕書けなさそうですって、言ったのが多分16年とか17年ぐらい。
ああ、それがもうそんな前なんですね、
うん、
ああなるほど。
で今ようやくこのね久高君のおかげもあってそのソロ活動もちょっとこうコンスタントにできるようになって、で、はい、このアルバムのフィーチャリングにはね自分の身近な大切な人たちにこう参加していただいてるんですが、ぜひちょっとゴメス君にも参加していただきたいなと思って、お願いしますというふうにご連絡したんですよね。
ああ、もうありがたい限りっていうか、
うん、
はい、僕も普通にエメラさんのファンなんで、いや嬉しかったですね。
でゴメス君は、
はい、
ラークさんとかもねこう一緒になんかイベントとかも出られたことがあって、
そう
ですね、AYB フォースもね、
はい、普通にただのファンです本当に、はい、
だから久高くんとその僕が、まあ、今一緒にやらせてもらってて、で今回もお願いした時にその ぜひ今回あのリリースのタイミングでは出てくださいねって言ったら、その久高君とお話しするっていうのも結構こう楽しみにしてくださっててって感じ。
いや、そうですね、楽しみっていうか、まあ緊張するなみたいな感じですね。
そうか、うん、
そんな感じなんですよね。で、あのゴメス君はそのパノラマファミリーも、
はい、
その今のトミーホンダも、あの、はい、釈迦ゾンビのツッチーさんのレーベルから出されてるんですよね。
あ、そうです。パノラマファミリーは、ツッチーさんのとこではなくて、
うん、
ディスクユニオンの中にあるニューレコードっていうとこから出してたんですけど、はい、でもあのミックスマスタリングはいつもツッチーさんに頼んで
る。あ、なるほど
って感じですかね。
すごい。
で、今回その知らないくせにフィーチャリングトミー・ホンダで、
はい、
あのお願いしまして、でゴメス君ももう快諾してくださって、
うん、
いや、はい、
じゃあちょっと、もう実はね、そのそういうお話もこう進みつつで、ありがとうございます、で東京出張も入ったので、ちょっとあのお話を、一緒にご飯食べてしませんかって言って、
はい、
トラックをお送りして、僕のラップが入った状態か、入った状態でお送りして、
はい、
で乗せてもらってたんですけど、で、ギターソロをお願いしたんですよね。
そうです、最初ギターソロだけちょっと弾いてみたいな感じで、うん、確か来たと思います。
そうそうそう、でギターソロでお願いして、で取れましたって最初その8小節ぐらいだったかな、送られてきて、
いや、はい、
めちゃいいと思って、で久高君にも早速送ってくださいましたって、いや、もっと弾いてもらおうみたいなって8小節じゃなくてもっと弾いてもらおうみたいなつって、で16小節になって、でなんか他のそのバース部分もちょっとなんかこう軽く弾いて送ってくれて、いやもうそんなに弾いてくれるのも最高みたいなつって、で最終的にその16小節、いやもうマジで最高のこのね、流れだなつって送ってくださったの中に、ちょっとこう軽く弾いてくれてたそのベースも消し忘れで残ってたんですよね。
そうです、最初こういう感じで作りたいんだよねってもらったやつはベース入ってないトラックで、
うん、
だからベース弾かなくていいんですけど、なんか興味本位でその弾いてみたらどうなんかなって弾いて、家でこう僕はトライアンドエラー大好きなんですよ、
うんうんうん、
でなんかこう弾いてみて、あ、こんなんもいいかなみたいな、一人でやって一人で楽しんでたんですけど、送る時にそれミュートし忘れてて、
うん、
まとめて書き出して送って、多分ベース消し忘れてたんですよね
だからその久高くんからやっぱちゃんとしてるなってなんか連絡があって、僕が送った後にで
そう、
いやいや、まあ、ちゃんとしてるんですよって、でベースまでほんまありがたいわみたいな感じで言ってベースと思ってであれベースと思って、でゴメス君に隠したら、あ、消し忘れてたかもですって、で久高君が、いや、ベースもめっちゃいいからそのまま使わせてもらうわっつってで一回ベース結構大きめなやつで上がってきたんですよねいや、ベースめっちゃいいと思うね
で、でかくミックスしちゃったっていうのがいや、すごい、だからびっくりして本当に、
いや、僕もうベースのこと忘れてて、その江村さんに言われて、うん、あ、やば、怒られるって最初思っちゃいました、ね、やばあーって
言われてもないのにやってっていう
そうです、もう、あ、もう出しゃばったやつだと思われたどうしようと、
いやいやいやいや、すごい、だから逆にだからベースが入ってなかったからすごい迷いがあって、
うん、
このギターが入ったとこからどう展開させようかな、すごい悩まなあかんなって思ってたとこに、あ、入ってるみたいなのがあって
なるほどね、
で、いや、それがなんかめっちゃいいみたいな、
いや、ラッキーでした、じゃあもう良かったです、もう、
いや、でもその何て言うんですか、その精神はすごい大事なんちゃいます、トライアンドエラーって
トライアンドエラー楽しいですよね
そうそうそうそうそうそう、だからそう、嫌っていう人はいないでしょ、だから
そうですかね、いや、でも、うん、まあ、そう、いや、でも結果的に良かったから良かったですわ
いや、どんどんだからむしろどんどん出しゃばるタイプのそのプレイヤーになった方が いいんじゃないですかぐらいの、
あ、
うん、感じがしますよ。もう
性格がやっぱそうあれですね、そう出しゃばれないタイプであるんですけど出しゃばっていくように頑張ります。
いやもうどんどん前出ていきましょう。そこは
前に出るの苦手なんですよね。すごい。
今そのトミー本田名義のそのインスタグラムの中でも、ゴメス君ほぼ毎日そのカバーとかもう、
うん、
上げまくってるんですよね、
うんうんうん、
あそうです。あの練習、僕だギタリストじゃないんで、もともとラップやってたっていうのもあって、うん、だギターの練習しないんですよね、ああいうのやんないと。
ああ、うん、なるほどなるほど。
なんで一応ギターを弾くときはあの必ず録画してあのチェックしようって決めて、
はいはいはいはい、
それだここ何年かはずっと上げるようにしてますね。
えらい、マジで。
いやそうなんです、僕だからエブラさんと僕の一番の共通点、真面目なところだなってすごい思いますもんね。
そうだからさっきの話聞いててもその例えば10年ぐらいとか会ってなくてもお互いメールとかで続くっていうのが
そうですね、
すごいなと思って。
いや本当に、
そうい
やそうですね、
そう俺無理よ。、うん、全然無理よ多分。
逆に言うとその、うん、じゃあ他にいるのかって言ったらいないんですけどね。
あそういう関係の人が、
うんうん、
あ
まあ、僕も確かにそう言われたらいないかもしれないですね。
そのあんまり、ね、1回しかそのしかも
会ってなくて、
うん、うん、軽くしか会ってないのにみたいな、
メールでずっとやり取りするっていう、
そうそうそうそう、
なんか出たら感想を言ったりとかしてみたいな、
うん、そうそうそう、
あ確かにそうですね。
そうだから2人で完結してる部分で言えば全然それでいいと思うねんけど、
うん、
こう第三者として見たら、
うん、
割と気持ち悪いよなんか。何それみたいな。
確かにね、そうあの、うん、テキスト化されるとね、
そうそう、何をそんな言うことがあんのって思ってしまうぐらい不思議な関係や、
ね、確かにそうです
よね、うん、まあまあそこはもう突っ込まへんけど。
だからその LINE が出てくるより前の関係だから、
うん、
そのゴメス君あと LINE もしてないから、
うん、僕 LINE やってないんです、
ね、ずっとあのアイメッセージ、もう最初からずっとアイメッセージ、
アイメッセージ
すごい
ですよね。
別に、ね、スタンプみたいなのがあるわけでもなく、
ないですね。
そんなに華やかでもない感じで、うん、じわじわじわじわテキストでやるわけでしょ。
そう
です。ただその長文とかラリーがめっちゃ多いわけじゃないんですよ。
ああ
そうですよね、う
ん、ポロッポロってそのなんかリリースのタイミングとか、うん、そういうまあお誘いとか、
うん
で続いていったって感じですけどね。
あまあそこは ね、そこはいい大人やから、そうよね、おはようみたいなんじゃないよね。
そういうのじゃない、
そういうのはもう、う
ん、おやすみみたいなんじゃなくてね。
すごいですね。
そうですね、うん、そういうのは全然やんない。
まあまあね。やっててもいいけど、そう間違いない。だからすごい想像できんくてすごい不思議に思って聞いてたん
ですよ。いや確かに、
うん、
そうだからまあそう2人共通点は真面目だっていうことね。じゃあ
うん、そうですね、うん、多分
きっとそうなんだろう。
結構ね、うん、意外にと他にも共通点はあって、
うん、
まあ、バスケとかもそうですね。
そうまあそうですね、バスケも あってで、あと、うん、そのゴメス君ってもともとはスケーターなんですよね。
でそうですね、スケボーずっと好きで、はい、
そのなんですか、あのパンクとか、
うん、
まあそういうそのロックとかも、まあ、通りつつなんですけど、
うん、
あのソウルとかファンクとかもすごいお好きで、
うん、
そうですね、
結構そういうのがそのジャンルごとにこう自分はこのジャンルが好きっていうんじゃなくて、
うん、
その本当にこう幅広くこう、うん、お好きで、で、うん、なかなかそのなんていうんですかね、そのこのクライウルフでもよく出てくるようなそのオーティス・レディングとか、うん、そのサム・クックとかみたいな、うん、なんか、まあ、60年代のこうもうちょっとそのバタバタしたこのソウルとか、うん、ああいうのもなんか全然、うん、ゴメス君大好きで、
大好きですね、
うん
うん、
なんか そこら辺もねなんか共通点が結構あって、
そうですね、
もうなんか僕も好きだしみたいな、
うん
うん、趣味がちょっと合うっつうかね、
うんうん、そうですね。いやなんか本当だから僕もクライウルフ聞いててこんすごい似てるなみたいな思いますもんね。、
うん、なんかねなんかそういう感じなんですよ、うん、
まあ共有できるとこが多いわけね、だからきっと、
そうですねきっと、
うんうん、
あとね、
うん、
お互いね、その、うん、結構あゴメス君は東北の出身 で、
はい、
で僕岐阜県出身で、
うん、
で、ゴーイングウェイワークフィーチャリング証言でも言ってる通り、
うん、
結構ドキドキしながら頑張って大阪来たんですよね。
あ
こう自分の山に囲まれているところから、
うん、
でもう好奇心でこう出てきてて、
うん、
でゴメス君もやっぱりそのまああの東京にね出てくる人の大半っていうのはもちろんそうなんですけど、でまあ自分たちこう腕っぷしがあってあの不良ってわけでもないからあのなんかドキドキしながら好奇心でみたいな都会に出ていくみたいなのはなんかあの喫茶本田聞いててもわかるみたいなのはめっちゃあるっていう。
そうですね、もうど田舎から出てきたんで
やっぱり最初怖かったって感じ。
怖かったっすね。だって最初あの僕のその自分のポッドキャストとかでもよく笑って言ってますけど、
うん、
あの最初あの宇田川のマンハッタン行くときに、
うんうんうんうん、
気持ちあのズボン下げて入りましたもんねいつもより
あ
ちょっとだけ多めに下げて
みんなと一緒じゃないとなんか言われるかもみ
たいな。なんかそうですね、うん、田舎もんだからもう。
わかるわかるあれ大丈夫かな自分でめっちゃ思う、はいはい、あれ大丈夫かな俺みたいな。
そうですね、うん、本当に俺もなんかこう T シャツくんみたいにあのめっちゃでっかい T シャツ着なきゃいいのかなみたいないろいろいろいろ思いながら行った記憶ありますもんね。
あやっぱりまあそこはドキドキするとこよね。
そうですね昔、はい、若い時は
まあそれがなんか楽しかったんですけど、そのドキドキがね、
はい、そうですね、う
ん、なんか
振り返ればね、うん、
そう
その時はドキドキしてるよね。
そう、
うん、
でなんかそういうまあなんか共通点もありつつ、やっぱりねお互い、まあ、ゴメス君なんかね本当に、ずっと音楽をやり続けてるし、
うん、
でまあこうやってまたゴメス君もねもう、40超えられて、
はい、
ですよね。
そうですね、
うん、まあこうやってまあ、うん、なんていうんですか本当に好きでやってるみたいなところのこの共通点みたいなところもあってね、
うんうん
うん、で今回も言ったらまあ言ったら趣味ですよ僕もねやってるようなこともこの趣味をやってることをすごくこう自分の中では今のライフスタイルの中で楽しんで充実してやってる中に、
うん、
まあ久高くんもそうですしそのゴメス君もこんだけやっぱクオリティの高いもので、うん、このご一緒していただいたっていうのは本当に嬉しいな
クオリティが高いかどうかは聞いた人が決めたらいいと思うけど、
まあ、ラップしてる、まあ、僕がただメテオの会にましたヒップホップ全部いいと思ってるんで。
あそう、ね、まあそうやけど、まあ、一応あんたもこっち側よそら自分で言っちゃダメ
そうビートは全部いいって
そうビートは全部いい、
いいけど
だいぶハードルは低いかもしれない、うん、
いいことにしてるけど分かんないよまだ何言われるまあまあそこはこう謙虚さはこう失わずにいきましょうっていうことですけど、うん、こうまあでもそっかそういういろいろねスタンスとかいろいろいろんなところで共通点が多いわけだ。
そうですね、
まあうん、あでもまあそれが結実した形としては美しいかもね。
確かに、
うん、そうよくできたよ
今回ね結構そのまあやっぱり僕と久高くんで、
うん、
その作った、まあ、2人だけで作るものっていうのは、
うん、
もう大体ちょっと何て言うんですかこのまあ結構曲数も増えてきたのでミックスとかもある程度こう、うん、パッパッパッとこう進んでいくところなんですけど、うんうん、やっぱりその今回の、まあ、ゴメス君であったりあと、うんまあ、フィーチャリングがこう入るとその新しい風っていうのが入るから。いろいろ試行錯誤してこう着地していくと、まあ、いい形に向かっていくと。で今回久高くん6回ぐらいミックスやってくれましたもんね。
そうだからやっぱり、うん、迷いもあったしその失礼のないようにみたいなとこもあるし、
まあ、せっかくね、うん、参加してい
ただやってもらってベースまで弾いてもらってるわけやから、
うん、
そうギターだけお願いしたくせにここはちゃんとやらんとっていうのはすごい思ったよ。
でも最初すごいラップ小さかったですよねミックス。
いやだからベースが嬉しくて、ね、ベースとギターが嬉しくてもうついついそっちの音量ばっかり上げちゃうみたいな。眠らさちょっとちっちゃくていいぞみたいな。
ラップメインの方がいいんじゃないかなって最初。
いやそうだからそういう迷いは出てくるのよやっぱり。
やっぱそういうもんなんですね。
そうそうそうそうそう。気遣いみたいなもあるし、そう今回眠らさちっちゃくていいんじゃないこれみたいな。
けどね、ほんとね、これはまあその自分のそのラップ昔になったらね、うん、やっぱりこのラップを聴かせたいみたいなところのエゴってめちゃくちゃやっぱりあって、
うん、
あ
でそのもうアリさんことアリキックにもうそれこそなんぞ僕も証券もすごいオーダーするみたいな、うん、そのミックスの時もそうですしね、
うんうん、
とにかくラップがどれだけよく聞こえるかっていうことしか逆に見てないっていう、
うん、
だけど今はなんかそのもうちょっと音としてその聞ける、まあ、例えば歌詞が仮に聞こえなかったとしてもっていうところは自分では全然なんかそれはそれでありっていうか、ただ全体の雰囲気としてその良くないとかなんかそういうことだったらまた違うんですけど、うん、でそんな中でこの自分自身がゴメス君に言われて僕もあそうって思ったんですよ、
うん、
まあ、ベースがぐわっと前に出てそのスタイルはそのスタイルで、あなるほどこっちのスタイルでっていうところもあったし、
うん、
でただゴメス君がいやラップもちょっと大きい方がいいんじゃないですかみたいなやつで、
うん、
あそうか、まあね、ゴメス君も言ってくれたけど僕は自分で書いて歌ってるから、
うん、
人より大きく聞こえてる、
うん、あそうですよね、
可能性があるなっつって、うん、で久高君にお話して、で久高君もこの、まあ、ベースのところもそうだけど入ってたそのピアノとギターの鳴る位置のバランスとか、
うん、
まあそういうのをこう細かく細かく整えてくださって、
うん、
でバージョン6ぐらいまで行って完成みたいな感じだったんですよね。ちなみに久高君が最初そのギターがとベースが上がってきた時の、
うん、
そのこのトミー本田さんの印象ってなんかどんな感じとかありました？あこういうスタイルなのねとか、なんかここら辺にとか特徴がとかなんかそういうのって、
いや俺もギター弾くわけじゃないからそこまでなんていうのテクニカルな部分っていうので細かいことは言われへんけど、
まあまあけど素材として見た時トラックメーカーとして見
た、なんていうのでもそのなんだろうな、そのいわゆる流行りっぽいスタイルはやらへんねんなと思ったかな。
そう
あ
うん、だから例えば今であれば例えば割とシティポップ調のものとかやっぱりこうみんな聴いてたりとか、あれ、うんうん、ギターのカッティングとかはやるかなと思って、
うん、ああなるほど、
うん、あそうじゃないんだっていうのはちょっとなんかびっくりしたし、びっくりっていうか、うん、あこう来たねみたいなのは思ったかな。
あ、うん、なんかカッティングそうですね、うん、いやなんか割とギターあんま弾かなくてもあの成立してるような感じのトラックだったんでそうなんか、うん、何入れたらいいかなみたいな感じであんま邪魔しないのがいいなと思って、もともとの良ければそれでいいやみたいなところがあるというか、そうですね、うん、
はいはい、
あんまだからカッティングしようみたいなのはあんま考えなかったですね、そういうの
と、うん、そうだからそういう部分でそのお人を知らんとこもあったからもちろん、
うん、
あ
それで言ったらあなるほどなるほどこう来たねみたいなのはすごい思った、
うん、僕はなんかもうあのトラックいただいた時には BPM にびっくりしましたね最初なんか
遅かった、
いやあのああわどこで あの BPM が何十何みたいなことじゃなかったですもんね、
う
ん、なんか
あそう
小数点めちゃめちゃ
そうそう細かい
したよね、
そうだからどうしても古いサンプラーで作ってるとね
ずれるってことな
んですか、ずれるっていうのがあって、
そういやそれもすっごい面白いって言うとあれですけど
面白いっていうかめんどくさいよね、
いやこういうこともあるんだなと思って
きっちり整数で出てないっていうのはその機械の上では出てるんやけど、そう、ね、そう実際はちゃんと測ってみると、うん、ずれてるやんみたいなっていうのはよくある
そうなんですね、すごい面白かったですね、うん、それが最初。
おだから、うん、そうだから俺もなんか作ったみたいな面はしてるけど、あの全部サンプラが悪いみたいな、破壊が悪いみたいな、そうになっちゃう
かな。いやなんかすごい、でも、うん、ゴスペル風味っていうか、あのピアノのネタが、だからなんかあのコード感が結構なんか難しかったっ
す、ね、変な感じよねあれ。だからそう
そうそう、すごいこう不思議な、うんね、不思議な構造でした、
ね、うん、そう、それは俺も思ってたというか、これで正直渡して大丈夫なんかなみたいなのもちょっと思ったりもしたけど、
いやでもバッチリ分かりやすくないですもんね、あの、うん、バースはこのループであのみたいな感じじゃなくて、こう途中で切り替わるっていうか、
そうそうそう、
ループが面白い作りになってましたね。
そうだから、まあ、とりあえずキーさえまあなんとか合ってりゃいいかぐらいのところでしかもなくてみたいな普通になんかいわゆる定番で進むようなところじゃないんやなみたいなのは思いながら撮ってしまったとこもあるかな、
うん、僕もう一回弾けって言われたら弾けないですもんね。
それぐらいめちゃくちゃっていう
不思議な感じですね、うん、行動だからちゃんとメモとかしなかったですね。
あそう
ね、なんとなくこの辺で合ってるからいいかみたいな感じで弾いちゃいましたね、
うん、俺もだから全然分からへんから、だからすごいベースで迷ってたのよどう撮ったらええんやろこれ。
そうですよね
後でまあ寂しかったら入れよう、それかもうなんか八百屋のキックでごまかそうかなぐらいにしか思ってないけど、うん、そう、そこがだからパチってハマってくれたからめちゃくちゃ嬉しかったんよね
いやでもいい感じですよね、まあ、
出来上がったらもう最終良くなったと思います、
うん、すごく良くなって、うん、はい、
うん、なんかあの僕も最初そのやっぱり音数的には普通に、まあ、そのゴメス君のギターが入らなくても、うん、その、うん、もう成立しているそのトラックで、
そうでしたね、
で、うん、でそこにそのギターソロをあのバースとバースの間で、弾いていただきたいっていうふうに思って、で、うん、まあ途中もそのベースやあとギターもこう入れてくださったじゃないですか、
うん、はい、
で最初はやっぱり当然のことながらあのな馴染んでない形でこの普通にこう、まあ、送られてきてそれをこうミックスしていくわけだけど、あの全部ちゃんとこうあの収まるのかなって僕も最初思ったもんね、やっぱり、
うん、
で結局あこんなに綺麗にフィットするのみたいな、
うん、そうですよね、本当
このそれはねお二人の今のご苦労があのあってこそだとは思うけどよくこの収まったなみたいない
や僕は全然あれですけど久高さんがすごい頑張られたんだ
ろうなって、ね、大変だっただろう、
いや本当大変だった
と思う、生かさないって選択肢もあったと思うんだけど、あ、そうですね、全部入れるんだみたいな
全部入れるあれは入れる、うん、そうだから逃げはいっぱいあってんけど
ですよね、
うん、だからソロのとこはもうピアノミュートしてもうてギターだけなったらええかとか考えたんやけど、いやここは逃げるのは失礼かなみたいな、うん、ここでいかんとみたいな、まあ、
真面目っすね、
いや真面目、ここは真面目にやるよでもあの M ラスターの声ちょっと下げちゃおうかなみたいな、ここは逃げだ、
うん、そう、なんか最近は、うん、あのそれこその声のボリュームの問題でいくと、
うん、
まあ、めっちゃでどんどんどんどんでっかくなってるじゃないですか、
うん、
で僕がその2015年の前ぐらいの、
うん、
その時でも、
うん
う
ん、
もうこんなにボーカルでかくするんだって思ったんですよね、
うんうん、
だからそれよりも今本当になんかこうトラップであったりああいう今の最近のこのアーティストとかってもう耳元でめっちゃ鳴ってるみたいなぐらい、
あのね
、うん、でかくなってんなと思うんですけど、けどなんかそれこそその、まあ、ソウルっていうか、まあ、あのレゲエとかその、うん、70年代とか、
うん、
あのなんか本当にもう埋まってるみたいなやつとかあのそのベースとかがバーンって出て、うん、ああいうのはやっぱめっちゃ好きだから、
うん、
なんかそのボーカル の, そのどこら辺に置くかみたいなのっていうのはなんか今回こう 大きくするとか、まあ、小さくするとか、まあ、今回その何ですか、あのリリックを聞かせるっていうところを、うん、とかもまあ意識してくださって最終的にはでかくはしたんだと思うけど、うん、このボーカルのね大きい小さいっていうのはなかなかこう考えると面白かったなと思いましたけどね、うん、何が正解なんだろうなみたいな、いや、では正解とかじゃないなみたいな、
うん、常々そこは変わってると思うよ、
うん、
だから今の本当にトラップとか聞いたら、
うん、
まあ声もでかいんやけど、やっぱりあの八百屋のキックがでかすぎて、
うん、
何にも聞こえへんみたいな、うん、なんかほらあのテレビとかで見てもああいう音楽聴いてもらうとすごいわかんねんけど、
うん、
めっちゃ音ちっちゃく感じるみたいないっぱいあるから、
そうですね、
デビッド・ゲッターでけーみたいな感じになるからそうだからああいうので聞くとまた面白かったりもするし、うん、まあ100どれが正解はないからさ、
うんうん
うん、音楽やから、うん、どれも正解だと思うんだけど、
そうですね、
なんか自分たちがどこに行くかはまたね考えどころではあるかなと思うし、
そうそうそうそう、だからまあ今回の件に限らず結構まあ今久高君はこの、 あのファーストアルバム知らないくせにはそのヴィンテージ機材でそのやりきるっていう、
ヴィンテージ機材っていうほどヴィンテージ機材じゃないんやけど、ね、うん、
そう、まあだけどパソコンでね数分であの終わるようなのがめちゃくちゃ時間かかったりするわけじゃないですか、このクライムでもよく言いますけど、
だからそうすごい体がちゃんと動いてる人やったらパソコンで数分で終わるんだと思うのよ、うん、そのもう年いってきたら目があかんくなってくるからパソコンずっと見てられへんからこれでやってるみたいなとこやから
そうだ、まあだけどあのいつも言ってるみたいにこれはあくまで過程で自分たちの自己満足でその音をその今こういう風にあの表現したいっていう強い意志でじゃないので、
そこまで強く
ないどっちでもいいことなんですけど、
そうだからもっといいメガネがあるかもっとモニターでかくできるんやったら全部パソコンでやりたいです、楽はしたいんでもう
なんか今自分たちがどこのスタンスをまあ、好きで、そう家庭も含めてなんですけど、どこのスタンスを好きでその向かっていくかみたいな話はちょっとね、うん、一回あの軽くしたことはありますし、
うん、
で、今回のようにそのボリュームっていうか、今久高君もおっしゃったように、多分ボリュームだけの問題じゃないんでしょうね、その他のなりのものも含めて、
いや、それはいろいろいろんな要素が絡んでやと思うよ、うん
ね、うん、ミックスされるエンジニアさんは多分そこら辺をねやられるんだと思うんやけども、
うん、
ちなみにゴメス君が結構その喫茶ホンダの中でも、はい、結構その音楽今度あれですよね、けどこれがもう出る回にはもしかしたら
そうですね、もう来週
何十回目で音楽特集に入るんですよね、は
い、そうです、25回続いたんで3回ぐらい音楽好きな音楽だけ紹介する回みたいにやろうっつって、
うんうんうん、
そうっすね、だから普段本当になんかもういやこんなに真面目な話したことなくて僕らのポッドキャストはカップラーメンがうまいみたいな
あ
そういうのばっかり言ってるんで、
うん、
そうたまには音楽のこと言おうっつって、
あ
はい
っていうね、それもでもこの間の70年代以前 のソウル縛り の特集とかもやっぱ面白かったですし、
ああそうですね、
ね、
そう
です、
コメントいただいてありがとうございました、
毎週僕ウォーキングのね時に聞くんです、
あ
もうウォーキングはもう久高くんちの近くの方まで行くんで、本当にそこら辺を歩いている時に
いや僕もでもウォーキングしてる時いつも聞いてるんですよ、クライウルフを、
なんかねウォーキングってポッドキャスト合いますね
ウォーキングにはポッドキャストめちゃくちゃいいです
ね、ウォーキングとね新幹線合うんですよね、やっぱ
合うんですよねめちゃくちゃわかります
そうそう、だからね、またちょっとその回も楽しみにしてますし、あと、はい、ここでゴメス君その喫茶ホンダもそうですが、はい、トゥルーバカンスのちょっと告知なども
あ、そうですね、
ええ
まず、トゥルーバカンスの次のライブが、3月の、20日の祝日に調布のクロスというライブハウスでありまして、これが多分、これが、公開の時にはもう発表になっていると思うんですけど、ツッチーさんの、企画ですね、はい、それで多分いろんな人と一緒にやるので、 あの僕がトゥルーバカンスのインスタグラムをチェックしていただいたら、あの詳細に載ってあると思いますんで、チェックしていただければって感じですかね。
うんうん、トゥルーバカンスもトゥルーバカンス結成ぐらいの
時から、はいはいはい、
僕もそのポッドキャストを聞きながら、
はい、
あの結成されていく様子をこう聞いてたわけなんですけど、
あそうですね、
今のギターがその鶴さんとお二人で、
はい、
で、ベース鍵盤ドラマ、
そうです、
ね、
そうです、ちょっとずつあのだトゥルーバカンスはあのポッドキャストで売れようっつって
売れよう、
そうです、ライブ活動よりもポッドキャストをうまくやって売れようみたいなことを最初言ってて
明確やな、なん
かそうです、まあ売れようっていうかあの楽しくやろうみたいな、
うんうんうんうん、
そうです、あのそうです、でトゥルーバカンスって名前にすればあのライブの予定表にこの日バカンスだなってこう入れれるのがなんか気持ちいいんですよね。あと何日でバカンスだなって思うとなんか
楽しみできる、
はい、楽しみできるんですよね。
あ
それがいいなっつって。
でもなんかそのポッドキャストって結構やっぱあのラジオとはちょっと違うじゃないですか。
うん、そうですね。
もうちょっと砕けてるっていうか。
うん、そうですね、
まあ、プロの人がやると違うんでしょうけどあのどうしても、まあ、砕けその僕たちが例えばあの電波に乗るラジオに出るときって、
はい、
あのもうちょっと、まあ、ちゃんとしてしまう、まあ、ちょっと長らく出てないと分かんないですけどちゃんとしてしまうような気がするんですけど、
うん、
あのなんかポッドキャストってやっぱねあの知った人とこう話すからこうなんかこう聞いてるとどんどんこう癖になって毎週やっぱ聞いちゃうところなんですけど、その面白さのポイントになるところって、うん、僕優秀なキャッチャーだなって改めて思ったんですよね。
あ
やっぱ喫茶本田はあの鶴さんのこの何ですか合いの手とか、
そうですね、
それすごい大事なんだと思うし、うん、まあ今、うん、あの僕らのね聞いてくださってるあの方っていうのがあの、まあそんなにめちゃくちゃ多い数ではないですけど毎週楽しみにしてくださってる方もいるんですが、久高くんがねやっぱりねこのキャッチャーとしてのところがピッチャーはね結構ねどっちでもいいなって思いましたね。あのねキャッチャーの雰囲気っつうかそれが癖にはなるなと思いましたね。
いやでもそれはすっごいわかりますね、
うん、
だって僕クライウルフ聞いててだいたいこう江村さんがなんかこう熱弁してでそれを久高さんがいやそういうことじゃないんだけどなっていうのがもう毎回すっごい楽しい。あ来たーって来た来たーっていう感じ。
あのこっちも話しながら全然あの乗ってこられてないなって思いながらもそれこそねついこの間お話しあのしたんですけどあのだいぶなんていうんですかもうご一緒して。あの近い距離感で長くなってきたからあの平気になってきちゃっててそういう乗ってきてないところとりあえずこれに最後まで行ってみようみたいなじゃあなんていうの
かな、うん、それは投げた方がいいと思うのとそうでもあれよでもあんまりこういう話するとあれよ自分たちのポッドキャスター面白いでしょうが前提になってくるからほどほどにしないと
ほらほら今もまた出てますもんこの感じですよこれがもう聞いてると癖になるんですよね。
いやもうでもそうお耳汚してすいませんっていう気持ちでやっていかんと思う。
いやだからもう本当そうですね。この間もそのあのハッピーエンドの話始まった時に来るぞ来るぞって思ってます
よ。僕もさあの自分でさ言いながらさあのこれ絶対嫌だろうなと思いながらさ
これは来るぞっていつもこうハッピーエンドって来たらもう
あでもそれはだからほらもうこう釣るのと釣られてる方の話になってる上手に釣られてるみたいな話になって
るからそうかそうなるとそうだね、う
ん、やっぱり言うんだそういうところになるから
絶対これは言うんだろう
言うんだ
っていうのもいいんですよねそれが
そうだからそうそれはあの黙ってそう思いながら楽しんで聞いてほしいここで言っちゃうとおかしくなるから
あ, そう、ね、あんまりねネタバラしするとね、はい、
そうですよね
ほどほどにしておきましょう
ということで、この今回、知らないくせにフィーチャリングトミー本田で、 リリースさせていただきまして、で5月のアルバム知らないくせに、まあ、この中にも当然この曲は収録されますと、で、またね、ちょっと、結構盛り上がりましたので、ゴメス君またお越しいただいてもいいですかね。
いやもちろんもう本当いつでもいつでも行きますんで行きますんでというか、いつでも出させてくださいと。
僕が東京にまた出張の時はまた鶴さんにもとかトゥルバカンスのねちょっとライブに合わせても行きたいなと思ってるんですけど。
あそうですね、ぜひいつかタイミングが合う時に
また鶴さんやトゥルバカンスの皆さんにもよろしくお伝えください。
はい、はい、伝えときます。鶴さん多分すごい喜ぶと思います
お会いできるの楽しみにしてます。
はい、
じゃあそんなわけで今回のクライウルフ、ゲストはエムラスタフィーチャリングトミー本田、ゴメス君ことトミー本田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。